はい、こんにちは、左大臣光永です。文章を書いたり喋ることも習慣付けだなと最近思うんですよ。歯磨きしたらなんか 2,3 行書く、外から帰ってきたら 2,3 分喋る、生活の中に当たり前のこととして組み込むということですね。それが特別なこと、努力を伴う苦行であれば続かないわけじゃないですか。そうではなくて、淡々と当たり前の日々の業として書いたり喋ったりということを組み込むということですね。歯磨きとか手洗いと同じレベルで習慣付け大事だなと最近実感しております。本日はワシントン会議について語ります。ワシントン会議、アメリカ合衆国大統領ハーディングの呼びかけにより1921年11月から翌年2月にかけてワシントン DC で開催された国際会議、海軍の軍縮と太平洋と極東の諸問題が話し合われました。アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、日本と、太平洋と極東問題については、中国、オランダ、ポルトガル、ベルギーの全9カ国が参加しました。各国の主力艦保有割合が決められ、4カ国条約で太平洋の現状維持が確認され、9カ国条約で中国の独立と領土保全が認められました。1921年、大正10年11月、原敬首相が暗殺されたことを受けて、山形有朋、西園寺金持、松方正義の三元老が話し合った結果、原内閣で最相を務めた高橋惟清が新首相に就任しました。原内閣のすべての国務大臣はそのままとどまり、高橋惟清は首相と最相、政友会の総裁をも兼任します。この高橋内閣成立の直前、ワシントン会議が開催されました。アメリカ大統領ハーディングの呼びかけにより、アメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアの5大国に加えて、太平洋及び極東に利害関係を持つ中国、オランダ、ポルトガル、ベルギーも参加しました。アメリカがワシントン会議を招集した意図は、一つには際限のない嫌韓競争に歯止めをかけるためでした。第一次世界大戦でドイツが敗北したことにより、アメリカ、イギリス、日本の3国が三大海軍国となりました。アメリカはすでに大戦中から海軍の拡張を行い、大戦終結後も7カ年計画で大海軍の建造に乗り出し、海軍大国としての道を歩みつつありました。日本もアメリカのこの動きを警戒して、88艦隊、戦艦8、巡洋艦8の建造に取り掛かりました。イギリスも嫌韓競争に乗り出しました。しかしこのような嫌韓競争はキリがなく、国内経済は圧迫されます。何しろ未来の戦争という不確定なものに対して備えますので、どんなに金を費やしてもパーフェクトということがない。もっともっと国防に金をかけなければならないということになりますので、その分国内の経済活動が圧迫される。しかも1920年の末から始まった世界的な戦後不況もあり、これ以上軍拡路線を続けることは各国無理ということになってきました。だからここらで話し合って各国の海軍力を調整しましょうとアメリカは呼びかけたわけです。そしてもう一つ、アメリカがワシントン会議を開催した意図がありました。それは日本の膨張を牽制すること。日本の膨張を牽制することです。日本は中国に対価21箇条要求を突きつけ、中国における利権を拡大しつつありました。広州湾鉄道を保有し、パリ講和会議の後も山東半島に足場を保ち続けていました。満州でもロシア革命により帝政ロシアが滅びましたので、北からのロシアの圧力がなくなったことで、日本の支配力はいよいよ強まり、加えてシベリア出兵により日本は北樺太を占領中でした。南では赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の領有をパリ講和会議で認められていました。このように膨張を続ける日本をアメリカは牽制しようと考えたのもワシントン会議の一つの開催理由だったとされます。会議は1921年11月12日から翌年2月にかけて開催されました。参加した国はアメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアの5大大国に加えて、太平洋極東に利害関係の強い中国、オランダ、ポルトガル、ベルギー、合わせて9カ国でした。日本からは全権として海軍大臣加藤友三郎、 貴族院議長徳川家里、駐米大使秀原喜十郎らが参加しました。第1回総会は1921年11月12日に開催されました。アメリカ全権ヒューズ国務長官は開口一番、並み居る各国記者団を前に、米国は建造中の巨艦15隻61万トンを率先して廃棄いたしますと宣言します。
ワオ、ブラボー、
喝采を浴びます。わかりやすい政治パフォーマンスでした。議題は海軍の軍縮と太平洋と極東の諸問題でした。まず海軍軍縮について、主力艦、軍艦と巡洋艦の保有割合を決めて無駄な舰艦競争を防ごうとしたものです。紆余曲折を経て決まった割合は、アメリカとイギリスが5、日本が3、フランスとイタリアが 1.67 という割合でした。太平洋問題についてはアメリカ、イギリス、フランス、日本の4カ国で四カ国条約が締結され、太平洋の現状維持が確認されます。太平洋の現状維持、つまり各国の太平洋における植民地は今まで通りお互いに認め合いましょうということです。これに伴い日英同盟は廃止されました。それはアメリカからイギリスに対して、日英同盟は日本の膨張政策を手助けしているので廃止せよと要求があったためです。日英同盟の破棄により日本は国際的に孤立することになります。これもアメリカの狙い通りでした。1902年から日英同盟が続いていましたので約20年続いたわけですね。中国については5大国に中国、オランダ、ポルトガル、ベルギーを加えて、つまり参加したすべての国で9カ国条約が結ばれました。中国の主権、独立、領土保全、そして門戸開放、機会均等が謳われました。山東問題についてはアメリカ、イギリスのオブザーバーの立ち会いのもと日中の間で話し合われました。結果、日本はかつての中国におけるドイツの租借地であった広州湾租借地と山東半島の領土のほとんどを中国に返還することになりました。また21箇条の要求のうち最も評判の悪かった第5号を廃止し、満蒙への投資において日本が優先権を持つという要求も撤回することになりました。しかし諸外国は中国への利権を手放しませんでした。中国の関税自主権は回復されず、議題にも上りませんでした。要するに欧米諸国で中国を美味しくいただくので日本は手を引けというのが話の実態です。また日本はシベリアからの撤退も表明しました。1922年大正11年2月6日、これらの海軍軍縮条約、太平洋の現状維持を定めた四カ国条約、中国についての9カ国条約を含む諸条約が調印されました。5日前の2月1日には元老の山形有朋が83歳で亡くなっています。このワシントン会議の結果、日本、アメリカ、イギリスの力関係は均衡し、国際関係は一時的に安定しました。ワシントン会議によってもたらされたこの国際秩序のことをワシントン体制と呼びます。しかしワシントン体制による束の間の平和は新たな火種に過ぎませんでした。次回、関東大震災に続きます。 YouTube で配信中です。伊藤博文暗殺事件、韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立など配信中です。新発売です。1話2分スピード解説古事記、古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。